小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、今週も、
今週もね、先週に引き続いて額田さんにお話を伺うと思うのね。
はい、和歌山の言葉で語りをされている額田美奈子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いしますね。で、今週はね、和歌山のグループがおとらばあさんという天保何年だかで生まれたおばあちゃんのお話の記録を見つけて、それを幸いなさってるんですね、
はい、
で、僕はその記録が見つかったの素晴らしいことだと思うもんでね、そのことを聞かせていただきますね。
はい、お願いします。
どうぞお願いします。
はい、最初こんにゃく坊さんという話、昔話を見つけたんですけれども、それは和歌山の昔話というタイトルで、和歌山県小学校教育研究会国語部会が編集した本でした、もうかなり手が加わったお話だったんで、もしこのこんにゃく坊さんの元のお話があったら知りたいなと思って探していました、で、その小学校教育研究会国語部会の当時編集だった方と、メンバーのご主人が同じ教員仲間だということが分かって、その方に手紙を書いてお尋ねしました、そしたらあの話は和歌山県花園村の中南のお話だったと思う、でもお坊さんに聞いたんだけど、誰だったか忘れちゃったという話でした、それでメンバーの一人がたまたま高野山へお参りに行った折に、花園村と高野山近いもんですから、ついでに花園村寄ってみたそうなんです、そしてあそこに寺があるから、ちょっと寄ってみようと立ち寄った話が、まさにこんにゃく坊さんの舞台となった自動寺だったんです、で、自動寺は無人だったので、ご近所の人に訳を説明して、何か知ってる人いないですかと聞いた時に、この自動寺の前の前田家の新次さんとおっしゃる方は、そういうことをやってたよ、で、中南の全部の家に中南周囲というものをビラにして配ってたよ、ということが分かってきたんです、それでその後家に帰って調べたら、県立図書館に中南周囲カイホル新次編というのが見つかったんです、で、中を見たら、これは花園村の貴重な民族学の資料を集めたものだということが分かりました、生活や祭り、年次行事、昔話、伝説を採取した貴重な資料でした、で、その第2巻目におとらばあさんの昔と題した昔話が14話あったんです、そしてその中には、私たちがずっと探してたこんにゃく坊さんが完璧な形で残っていました。
すごいね、それね。
で、この語り手のおとらばあさんという方なんですが、採取したのはカイホリ新次さんという方で、明治32年に生まれた方です。もうお亡くなりになってるんですけれども、で、この方のおばあさん、前田おとらさん、天保6年生まれの方です。1835年で、同い年に坂本龍馬さんがいらっしゃいます。もし生きていらしたら178歳になる方です、で、明治元年は1868年なので、明治元年当時おとらさんは33歳、孫の新次さんが生まれた時は計算してみたら65歳の方でした。
おとらばさんがね、
とすると、江戸末期から明治初期の花園村の女性が語った口調そのままで残っているということに、びっくりしました。で、またこのお孫さんである新次さんはおとらばあさんに愛情深く育てられたので、そして毎晩昔話をせがんだそうなので、おとらさんの口調をそのまんま覚えてる話が3話ありました。ほとんど完璧に覚えているそうです。で、この3話以外の話は語り口そのままという印象は薄くなるんですけれども、それでも今の時代に残ってたことは大変貴重なことで、
いや、そりゃそうだよ、
びっくりしました。
すごい貴重な話だよな。
で、この方が残してくれたおかげで、私たちは子どもたちにおとらばあさんの昔を伝えていくことができるんですけれども、 この新次さんのこの原動力、残そうと思った原動力は、うん、やはりこのご自身のお寅さんに対する、おばあさんに対する愛情、うん、ふるさとの中南に対する愛情からなんですね。新次さんのとても素敵な記述があるんで、うん、ちょっと柔軟周囲を読ませてください。
あ、そうね、それ読んでくださいな。
我が祖母は名はお寅、天保6年生まれで終生馬爪であったから、我らは実は血縁の孫ではない、
うん、
とこう書くことは筆者は耐えられず不愉快に生ずる、
うん、
我々兄弟は無月の中からこのお寅婆さんに毎日盛りをしてもらい、おばあおばあと言って甘えたりわがまま言ったり叱られたりしながら成長し、
うん、
夜は昔言うて昔言うてと言ってお話をせがみながら、うん、その懐で眠ったのである、
うん、
誰が何と言おうとも婆様はお寅婆様の他にはないと心の底から信じ込んでいる、
うん、
本当の祖母、父の母、母の母は他にはあるけれど、うん、それは成長してから父の母、母の母だからこれも婆様だと観念して承知したのであって、
うん、
真からの祖母は今でもお寅婆さんだけである、
うん、
同様に祖父は陣右衛門爺様の他にはないという記述があります、
うん、
この愛情がお寅婆さんの昔を後世に残していく原動力になったんだと思うんです、
ね、うん、全くそうだね、残そうと思ったんだろうね。
で、昔話は口伝えに伝わっていくんですけれども、うん、たくさんの人のそれぞれの思いがつながって伝承されてきている、
うんうん、
思いは本当に人それぞれ様々あろうけれども、うんうん、共通するその根底に流れているものは、うん、温かな思い、
うん、
愛情ではないかと、ね、
うん、
私たちは語っていて生身でそう感じます。
どうなのね、それがね、語り口にも現れるんですよ。つまりさ、昔話ってさ、口伝えで耳で聞かれてきたからシンプルでクリアな文体だって僕はいつも言ってるじゃない。それはさ、今あなたの言葉で言えばその愛情なんだよね、
はい、
子供たちに分かりやすく聞かせてやろう、はい、この話で喜ばせてやろう、あるいは怖がらせてやろうみたいなね、その愛情が基礎にあるから、ああいう分かりやすいシンプルな文章になったわけよね、
はい、
僕はそれを現代だからといって壊すなよって僕は言ってるので、うん、
はい、
大事な文化財だからね、それが、はい、文化財の基礎は一人一人の語り手の気持ちなんだよな。
気持ちです
ね、
その通りです。
子供や何かをね、
でも寅さんもまた素晴らしい方だったんですね、
うん、
で普通昔話は昔あるところにと人物も特定せず、
うん、
場所や時も特定せずに語るんですけど、うんうん、お寅婆さんは昔話の中に自分の孫のこと、
うん、
家族のことを織り込んで語ってしまってるんです、
うん、
で人物を特定されちゃってるもんですから、うん、昔あるところにの定番の言葉が一切ないん
で、ないのね、
うん、で幸いしていくのに非常に難儀したんですけれども、それはどうしてかっていうと、幼い子供って本当に昔話をの中に自分の誕生した時の言葉を聞くのが大好きなんです、うん、子供って、
うん、
で私が生まれた時の話をしてと、うん、よく子供もせがんだんですけれども、うん、それほど嬉しい話はないわけです、うん、で新次さんは昔単なる昔話を聞く以上の、
う
ん、だって自分が登場してる、
ね、
自分のお兄さんが登場してるんですもの、うん、とても愛着を持って聞いたと思います。
ね、
で、お寅婆さんもまたよく心得た方で、
うん、
子供が喜ぶことは何かをよく熟知してらっしゃったんだと思います。
ね、
とても愛情深い、
そうだと思う。
そしてとっさに昔話の中に家族の名前を入れちゃう、
うん、
機転の利く、
うん、
チャーミングなおばあさんだったんだろうな、うん、ということが、うん、伺います。
そう、まあね、
早速その話聞いてみたくなりました。 ね、
ね、一つ聞かせてもらいたいね、
はい、お寅婆さんの昔から、
うん、
まんじゅう代もてこいというお話を語ります。
うん、
まんじゅう代もてこい。昔花園村にお寅ちゅう婆さんがござった、
うん、
ある日お寅婆さんは山仕事に出かけとって、
うん、
おじいと孫の陣八が東の離れで昼寝しとったらね、
うん、
台所でパトーンジューって何度落ちるような音した、
うん、
ほりゃ今台所で何度落ちるような音したな、
うん、
陣八見に行ってこい、
うん、
おじいに言われて陣八は台所へ見に行ったら、 うまそなまんじゅうが重箱にいっぱい。うん、おじい、大栄そまんじゅうくれたで。うん、おりゃよかったな。大栄くれたか知らんけど、まあこら、ちゅうて。二人でうまいうまいちゅうて、まんじゅう見なくてしもた。うん、おじい、うまいまんじゅうやったな。うん、おー、うまいまんじゅうやった、ちゅうて。二人が話しとったら、うん、また台所で、パタン、ちゅう、落とした。うん、ほりゃ、また何度落ちたな。ジンパチ見に行ってこい。それでジンパチが台所へ見に行ったら、うん、また重箱にまんじゅうがいっぱい。うん、おじい、また台所まんじゅうくれたで。うんうん、ほりゃよかったな。台くれたか知らんけど、それもまあこら、ちゅうって。また二人でまんじゅう見なくてしもった。うん、おじい、もう腹いっぱいや。ああ、わしも腹いっぱいや、ちゅうて、二人が腹さすっとったらな。うん、また台所で、パターン、ちゅう落とした。うん、そりゃ落ちた。ジンパチ見に行ってこい。うん、ジンパチは台所飛んでいった。うん、ほいたら、こんな何にもない。うん、おかしよう思って、ジンパチキョロキョロ見ましとったらな。うん、天井の方で何度ガサガサ言おうとする。うん、何やろうと思って、ジンパチは見上げた時や。うん、天井から長い毛のいっぱい生えたおっけな手がにょーっと出てきて、うん、さっきのまんじゅう台、もうでごーい、ちゅうた。きゃー、ジンパチャ、おとろして、おとろして、おじんのところへ飛んで逃げた。うん、ほんで、おとらばあさんが山から戻ってくるまで、うん、二人は布団かぶって、震えてたんやとい。おしまい。
どうもありがとう
ございます。ありがとうございます。
面白い。このね、今のそのジンパチっていう、この名前は
新次さんのお兄さんになります。
うん、ああ、そう。新次さんってのはその書いた人だよね。
書いた人のお兄さん。
書いた人のお兄さんか。
はい。
あは。本当に実在の名前にするわけだ。
そうなんです。で、うん、あの新次さんの長男衆によると、うん、このジンパチという名前がある時は違うこの名前になったりしたそうです。おとらさんはこう起点聞かせて変えてたようですね。で、この大きな手の出た台所なんですけれども、うんうん、今でもまだ花園村の前だけにそのまんま残っているそうです、ね、うんうん、
その前だけにね、はい、新次さんのうち、
新次さんの生まれたうち
に、新次さんの生まれたうちにね、
はいはい、
あ、そうなんですか。
取り壊されてなくてまだそのまま残っているということで、このまだそのまま残ってるんだってっていうのを付け加えると、うんうん、子供たちはもう怖いながらも大喜びします。
付け加えるとってあなたが語る時にね、
はい、見終わって付け加えるんですけれども、うん、
見に行きたいとか、
見に行きたいとか嫌だとか私だったらどうするだとかいう話を、うん、
大騒ぎ
になります。
すごい身近になるよね。
話が身近になりますね。
なんかこう謎の台所ですよね、うん、
はい。
今度そこで語ったらどうですか、この話。
それをいつか花園村で、うん、そして前だけで語りたいなっていうのが私たちの夢です、うん、花園村の小学校や、うん、公民館でもそれから児童寺でもいいんですけれども、うん、いつか語りたいなと思っています。ね、そうです
ね、本当そうだね。
今その家には住んでらっしゃるんですか。
今大阪の方が借りて住んでらっしゃったそうなんですけれども、はい、今現在はどうなるか分からないというのは、うん、その私たちを花園に案内したいとおっしゃってた、うん、新次さんのご長男の新さんが、はい、お亡くなりになってしまったんです。うん、それで新次さんの息子さんとの約束で、うん、あなた方がしたことをどうぞ花園村に何かの形で返してやってほしい、うん、私たちは語っていくことだと思ったので、うん、はい、いつか花園村の前だけで語らせてくださいで約束してたんですけれども、うんうんうんうん、果たせないまま、うん、新次さんのご長男新さんがお亡くなりになってしまいました、うんうん、
でもいつかね実現した
い、いつか実現したいです、
ねね、本当に昔話がこう現代に生きてくるよね。そうするとね、はい、子どもたちが喜ぶだろうね、うん、
そうですね、地元の話、うん、地元の話、身近な話で、
そうそうそう、ね、 でこの話はね、はい、全国的にある話なんですよ。
あ、そうなんですか。
話自体はあるの、はい、うん、ですけど今のようにね、全くお寺おばあさん自分のところへ引きつけて、しかも登場人物さえ、はい、名前をね、こういう名刺を使ってやってらっしゃる、ええ、そうやってみんなそれぞれねお話を生き生きとさせてるわけね、うんうん、自分のものにしてるわけ、いいですね。
あ、お話は自分のものにしていいんですよね。
そうよ、自分のものにして、ね、うん、それがいいよね、うん、と子どもたちにとってすごい身近になるもんね、
うん、
僕らの研究者の方から言えばこれは全国的にある話なんですけどね、
はい、うん、今の言葉は私の、うん、言葉です。私の言葉で語りました、うん、はい、どちらかというとちょっと母の里の言葉のイントネーションが混じってしまってるんですけれども、うん、母の言葉、うん、祖母のことがごちゃ混ぜになってるんですけど、
う
ん
う
ん、はい、これは、
そうだね、
はい、私の言葉、
そうだよね、あなたの個人の言葉ね、うん、最初のその歴史のところでね言った、うん、言葉ってみんなそうだと思うんだよ、はい、みんな少しずつ混ざってできてるわけよね、うん、
その原本は江戸時代の、
そうですね、江戸末期から明治初期の花野の村の女性が語ってた語り言葉になっていますね、
うんうん、もう少しどんな特徴があったんですか。
とても丁寧な言葉ですね。ござったっていうのは私も今使ったんですけれども、うん、こんにゃく坊さんではたもれ、
たもれ、あ、たもれが出てくる、
うん、はい、たもれという言葉が出てきてますね、うん、どうぞ風呂入ってたもれという、うん、言葉が出てくるので、うん、
はい、
とても丁寧な、うん、そして優しい言葉だと感じました。
うん、
若い部分で今のはちょっと河内言葉が入ってきてるのか、割とテンポよく喋るんですけれども、昔はこう何々やのし、天気やのしというような言い方で挨拶をしたので、のんびりしたゆっくりした言葉だったんですが、ちょっと時代とともに変わってきているなとは感じます。花殿の言葉だから聞くと柔らかくて優しい言葉だったんだなと思います。
なるほどね、
そうですね、またね、その原本から見るとこう時代を感じますよね、
はい、
うん、言葉の歴史も、
う
ん、
そうね、
はい、本当、うん、今日は和歌山の言葉で昔話を語っている向田美奈子さんをお迎えして土地言葉での語りをしていただきました。まんじゅう代持ってこい、
面白いね、話は。面白いですね。
まんじゅうのお金を持ってきなさいということです、
はい。あなたたちさっきタダで食べたでしょ、だから持ってらっしゃいって妖怪が言ってるんでしょ、ええ、妖怪が、
ね。妖怪がね。おかしいね、面白い話だ。
でも本当に、あの、ぬかたさんならではの優しい語りで、
う
ん、
そうそうそうね。本当いいですね。
聞きやすかったですね。
いいですね。
ぬかたさんはもう一話土地言葉で語っていらっしゃるんですけれども、うん、それはタイトルは、
こんにゃく坊さん。
こんにゃく坊さん、こちらの本は番組のポッドキャストの方、土地言葉で語った昔話の方でアップしていますので、皆さんどうぞお楽しみいただきたいと思います。
そうですね、これも面白い話なのでぜひ聞いてもらいたいね。
そうですね、はい、それではぬかたさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうね。
さて来週は、先生、
そう、来週はね、宮崎県の椎葉村の話を聞いてもらいたいのね。僕10月にですね、宮崎の昔話研究会の実行委員の方々に連れてってもらって椎葉村を訪ねたんですよ、
はい、
本当に山奥の村でした、うん、すごく印象深かったんでね、はい、いろいろ聞いていただきたいことがたまってるもんだから、
はい、
ぜひそれを一回聞いてください、
はい、楽しみにしています。それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。